今朝皆さんと共に学びたい御言葉、それは詩編の17編です。詩編の17編、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。まず御言葉をお読みしたいと思います。詩編17編、ダビデの祈り。主よ、聞いてください。正しい訴えを耳に留めてください。私の叫びを耳に入れてください。欺くの唇からでない私の祈りを。私のための裁きが御前から出て、公正に御目が注がれますように。あなたは私の心を調べ、夜私を問い立たされました。あなたは私を試されましたが、何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。人としての行いについてはあなたの唇の言葉によりました。私は無法な者の道を避けました。私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて、右の手に来る者を救う方。私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。私を襲う悪者から、私を取り巻く貪欲な敵から。彼らは鈍い心を固く閉ざし、その口を持って高慢に語ります。彼らは後をつけてきて、今私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて私たちを地に投げ倒そうとしています。彼はあたかも引き裂こうと狙っている獅子、待ち伏せている若い獅子のようです。主よ、立ち上がってください。彼に立ち向かい、彼を打ちのめしてください。あなたの剣で悪者から私の魂を助け出してください。主よ、人々からあなたの御手で、相続分がこの世の命であるこの世の人々から。彼らの腹はあなたの宝で満たされ、彼らは子供らに満ちたり、その豊かさをその幼子らに残します。しかし私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚める時あなたの見姿に満ち足りるでしょう。さて、今日私たちがこの時間一緒に学びたいこと、それは今読んだ詩編の表題にもあったように祈りについてです。不思議なことかもしれません。私たちはこれまでにもさまざまな場面で祈りを捧げている、そんなダビデの姿を見てきたわけですが、この詩編の150編を通してダビデの祈りというこの表題が付けられているのは、こことあと86編の2つだけになります。残念ながら、どうしてこの2つだけにそのようなタイトルが付けられていたのか、そのことについてはよく分かってはいません。でも一つはっきり言えることがあります。それはこの詩編を見れば、主の心にかなうそんな歩みをした人物が一体どのように主に祈っていたのかということ、そのことを私たちは学ぶことができるということです。そしてそれは今の私たちにとってもとても大切なことになります。なぜなら、私たちが自分自身の歩みを振り返ってみれば、祈るということに関して時に難しさを覚えてしまったりすることがあったりするからです。ですよね。皆さん、少し考えてみてください。皆さんは一体どんな時に祈ることにおいて難しさを感じたりするでしょうか。もちろん皆さんそれぞれにいろんな考えがあると思います。でもおそらく多くの人にとって困難を覚えるのは苦しみであったり痛みというものを味わっている時ではないでしょうか。どうでしょう、皆さん。頭では神様こそが自分のすべてを委ねることができるそんなお方だってそう分かっていても、恐れや不安、怒りや悲しみといったものが 自分の心を支配しそうになるときに、そんなときに私たちは一体どのように祈っているでしょうか。また神様は全てのことを支配されているってそう信じていても、経験している痛みがますます増し加わって一向に改善するそのような兆しが見えないときは、そんなふうに感じるときは、私たちはどのように祈っているでしょうか。またもし私たちが味わっているその苦しみが何か自分が過ちを犯したからではなく、ただキリストへに対する信仰ゆえに人からありもしないことで責められたり、悪口を言われて傷つけたり傷つけられたり、そんなことを経験するときに、私たちはじゃあどのように祈っているでしょうか。そして最後に、神様に忠実に従っていくということ、そのことがそのまま自身の死を意味するような、すぐそこにまで死が迫っているような、そんな場面に直面したとすれば、主に忠実に従うことがありえないほど大きな犠牲を伴うということ、そのことを目の当たりにしたとすれば、私たちはどのように祈り続けているでしょうか。確かに私たち、自分たちの歩みを振り返ってみれば、いろんな場面で祈ることに難しさを覚えることがあったりすると思います。でも今日私たちが見るこの詩編の17編を見れば、この詩編を通してダビデはあることを私たちに教えてくれているわけです。そしてそれは、どんな苦しみにあろうとも、もっと言えば信仰ゆえに迫害を受け死が間近に迫る、そんな中にあったとしても、私たちは祈り続けることができるということです。ダビデは自身の経験を通して私たちに祈るということの素晴らしさを教えてくれていました。私たちもそのようなものとして成長していくことが、彼のその模範から見て取ることができるわけです。この詩編を記したとき、この17編を記したとき、ダビデがじゃあ具体的にどのような苦しみに遭っていたのかということ、そのことについては私たちはよく分かってはいません。しかし今私たちがこの17編を読んだときに、皆さんも気づかれたことだと思いますけれども、でも彼は何度も何度も主を呼び求めていましたし、彼の敵が彼を取り囲んでいるんだということ、そのことを何度も教えていました。彼は非常に大きな苦しみの中にいたわけです。ありもしないようなそんな罪を責められて、本来受ける必要もないようなそんな苦痛を味わっていました。信仰ゆえに敵に虐げられて、死の危険までもが彼には迫っていました。そんなひどい苦しみの中にいた彼がしたこと、それが祈るということでした。また私たちが聖書を振り返ってみたときに、考えてみればかつての信仰者たちも同じような歩みをしていたということを私たちはよく知っています。例えばピリピの町にやってきたパウロとシラスもそうでしょう。彼らは御言葉を忠実に語って、主に対してどんな時も使えようとしました。そしてその結果どうなったかって、彼らは捕らえられ、何度も鞭打たれた後に牢屋に閉じ込められるわけです。彼らはいつ自分たちがその牢から出ることができるのか、そのことは分かりませんでした。もしかしたら自分たちはそこで死を迎えるかもしれない、そんな状況の中に彼らは置かれていたわけです。そんな彼らがその捕らえられた牢の中で何をしていたのかって、皆さん覚えてますか。彼らの様子がこんな風に使徒の16章の25節のところに記されているわけです。使徒の16の25のところに、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていたって。彼らがしたこと、それは自分たちの境遇を嘆くこと ではなく主に祈ることでした。このような例を私たちが見るときに、じゃあ皆さん一体どうして彼らは絶望してもおかしくないようなそんな状況の中にあって喜びを失うことがなかったんでしょう。どうして命の危険が間近に迫り、希望さえ見えないようなそんな中で彼らは祈り続けることができたんでしょう。それは彼らが自分たちの信じる神様がどのようなお方かということ、そのことをよく分かっていたからでした。彼らはさまざまな苦しみの状況の中にあって、自分の信じる、自分の愛する神様がどんな存在かということを覚えていたわけです。そして皆さん、これは私たちの祈りの生活においてもとても大事なことになります。私たちがどれほど神様を個人的に深く知っているかということ、そのことが私たちが置かれるさまざまな状況の中にあってどのように振る舞うのか、どのようにその状況に応答するのか、どのようにその中で祈るのかということについて多大な影響を私たちに与えるからです。では敵に虐げられていたダビデはどんな神様を覚えようとしていたんでしょうか。彼を揺るがすことのなかったその神様っていうのはどのような存在だったんでしょうか。ダビデはこの17編での祈りの中で少なくとも私たちに神様の3つの姿を教えてくれているわけです。どんな苦しみの中でもダビデは変わらずに3つの神様の姿を覚えていました。この方を見上げていたわけです。じゃあどのようなものだったのか、そのことを早速一つ一つ見ていきましょう。まず敵から虐げられていたダビデが覚えた神様の姿、その一つ目です。その一つ目は神様が公正な審判者であるということでした。神様が公正な審判者であるということでした。敵からひどい迫害によって迫害を受け苦しんでいた彼は、まず何よりも正しい裁きを下してくださるそんな公正な審判者に助けを求めて いました。でこのように一節は始まっていました。彼はこのように祈り始めたわけです。皆さん一節見ていただくと、主よ聞いてください、正しい訴えを耳に留めてください、私の叫びを耳に入れてください、欺きの唇からでない私の祈りを、私のための裁きが御前から出て公正に御目が注がれますようにって。ダビデはここで繰り返し自分の無実さというものそのものを神様の前に訴えていました。こう言ってましたよね、聞いてください、正しい訴えをって、耳に入れてください、欺きの唇からでない私の祈りよって、公正に御目が注がれますようにって。ダビデは自分について敵がさまざまな噂であったり偽りというものを流して傷つけようとしていることをよく分かっていました。ありもしない嘘が周りで出回っていて、それによって彼は非常に苦しめられていたわけです。だからこそ彼は神様に叫ぶわけです。主よって、私の叫びを聞いてくださいって、私の訴えに耳を傾けてくださいって、偽りの口を持って話しているそんな者たちの言葉を聞き入れないでくださいって、彼らの証言は間違ってるからですって、私は無実ですって、どうか公正な目を持って裁きを、正しい判断を下してくださいって。ダビデの祈りは正直なものでした。また彼の祈りはいつもどんな状況にあっても変わらずに神様に目を向けたものでした。 で、これは皆さんもう何度も何度も私たちが見ていることですが、私たちがどこにいつも心を向けているのかということ、私たちがどこにいつも自分の目を向けているのかということは、私たちの歩みにとって非常に大切なことです。なぜかって、それはもし私たちが人に責められたり心に苦しみを味わうようなそんな時に、その問題の解決策を自分自身の内であったり神様以外のものに見出そうとすれば大きな問題が起こるからです。私たちの土台はそのような神様以外のものを見始めてしまえば、私たちの土台は容易に揺らいでしまいます。いろいろなありもしない噂が流れているということ、そこに目が取られてしまう、そこに耳が取られてしまえば、心が奪われてしまえば、ざわついて喜びや平安というものを失ってしまうかもしれません。また自分が自分を非難するようなそのような声を、そこに目が向いてしまえばその声に圧倒されてしまったり、自分がそれらから傷つけたくないって、傷つきたくないんだというそういった思いが自分を責める人々に対して過剰に反応するというような、そういった行為を生み出すかもしれません。自分を訴えているようなその人たちを憎んでしまったり、直接はその人に言い返すことができないからといって陰でその人の噂話であったり、そういったものを代わりに流したり、そういったことを通して仕返しをしようって、そんな風に考えてしまうことがあるわけです。私たちがどこに心を向け続けているのかということ、それは私たちの振る舞いに大きな影響を与えます。私たちが覚えておくべきこと、それは私たちはいつも公正な審判者のうちに全てを委ねることができるということです。自分たちの感情や気持ちに目を向けるのではありません。自分たちが復讐することを、そのことを自分たちでするのでもありません。箴言の 20-22 のところでもこのように言ってました。箴言の 20-22 のところで、悪に報いてやろうと言ってはならない、主を待ち望め、主があなたを救われるって。私たちに必要な助けというもの、それはこの方から来ます。この方がいつも正しいことを成し遂げられるんだって、だとすれば私たちはこの方を祈り求めることです。この方に心を止め続けることです。ダビデは主が公正な審判者であるということ、そのことをよく知ってました。でも同時に自分自身が無実なんだということ、そのことにも彼は確信を持っていたわけです。だからこそ彼はこの神様に対して公正に裁いてくださいって、そんな風に大胆に祈ることができました。で、皆さんもちろんここで勘違いしてほしくないこと、それはダビデはこの箇所において自分のうちには一切罪がないんだということ、そのことを言わんとしているわけではないということです。彼は自分自身のうちには全く罪がないって、そんな完璧な人間だということ、そのことをダビデは言わんとしていたのではありませんでした。その証拠に私たちが詩篇の中を見れば、さまざまなところで罪の告白をしている、そんな彼の姿を見て取ることができます。ダビデは自分が罪人であること、そのことを誰よりも分かっていました。皆さんもよく知っている詩篇の 32-5 のところで、詩篇の 32-5 のところでも彼の告白を見ることができます。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう、するとあなたは私の罪の咎めを許されましたって。彼は自分自身のうちに罪があるということをよく分かってました。でも彼は自分は無実だって、そのように主に大胆に言ったわけです。じゃあ一体どういう意味で彼はそう言ってたんでしょうか。一体どういう意味で彼は自分の訴えが正しいんだということ、そのことを言っていたんでしょうか。彼はただプライドに溢れてたんでしょうか。もちろんそうでは ありませんでした。彼がここで言わんとしたこと、それは彼の敵が今自分を責め立てている、その特定の罪に対して自分は無実なんだと、そう考えていたということです。ダビデは自分自身の内をよく吟味しました。そして自分を責め立てている者たちが指摘しているような、そのような特定の罪に関して、そのような特定の訴えに対して、いやそれは私には値しませんって、彼らが言ってることは間違ってますって、その扱いが不当なものなんだということ、そこに確信を持っていたわけです。ダビデはこうして自分のうちに他の人から責められるようなそんな罪がないということ、そのことをよく吟味していました。しかし彼のこの主張というものは同時に単に彼からだけ来たものではありませんでした。彼自身が私は無実ですって彼だけが言ってたわけではなかったわけです。その証拠に3節以降を見れば、皆さん、ダビデは続けて私自分だけじゃなくて主ご自身が自分の内をよくご存知なんだということを教えています。3節以降皆さん見ていただくと、まず3節にこうありました。あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。あなたは私を試されましたが何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけましたって。でここで皆さんに注目してほしい3つの言葉があります。3つの言葉です。まず1つ目、神様がダビデの心を調べられたということです。ここに書いてました、あなたは私の心を調べって。私たちが聖書を見るときに私たちがよく知っていること、それは聖書は繰り返し繰り返し神様が人の外側の振る舞いだけを見るお方ではなくて、私たちの内側、人の考えであったり人の願いであったり人の感情というその全てに至るまで内側をご覧になられるお方だと、そう教えているということです。第一サムエルの16の7節はまさにそう言ってました。第一サムエルの16章の7節のところに、しかし主はサムエルに仰せられた、彼の容貌や背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見るって。神様はダビデの外側だけ、彼の振る舞いだけを見られたのではありませんでした。神様はダビデの心の内をご覧になったわけです。そして彼の内に責められる部分がないあるかないか、そのことをよく調べられたんだと。また次に神様がその後で夜私を問いただされましたと彼は言ってました。神様が夜問いただされたんだって。この夜ってどういうことかって、それは皆さん、夜という時間帯、それは人が最も一人になる時間、他の誰にも見られない、そんな暗闇に包まれた夜、他の周りに誰もいないようなそんな時に、神様はダビデの元を訪れて彼がどのような歩みをしているのかということをお調べになったということです。神様はダビデのことをよくご存知でした。彼が人前で何をしているのかだけではなくて、夜彼が一人になってその時に彼がどのような心を持っているのかということに関しても、神様はご覧になったんだって。そして最後三つ目に出てきていたのが、あなたは私を試されましたがって、ここで出てきている神様がダビデを試されたということです。この試されたって、この言葉は私たちちょっと以前にも見ましたけれども、12章の6節にもこの言葉は用いられていました。12章の6節のところを見ていただくと、主の御言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7回も試されて純化された銀というふうに使われています。ここで試されたという言葉が使われるわけです。 つまりじゃあ神様がダビデを試されたというのはどういうことなのかって、それはまるで銀の内側にある不純物が何度も何度も熱によって精錬され取り除かれていくかのように、神様は入念に彼のうちに咎められる部分がないのかということを調べられたということです。神様はダビデのその全てを調べられました。外側の振る舞いだけではなく内側のことも、彼が人前にいる時だけではなく彼が一人でいる時も、入念に何度も何度も神様は彼を調べられたわけです。その結果がその後こう続いてました。なんて書かれてました？何も見つけ出されませんって。ダビデはこうして言うわけです。神様って、私は自分自身の心を自分で吟味しましたって、そして私はこのような敵たちが言ってることに対して値するようなそんな間違った過ちというものはありませんって、でもそれは私だけが言ってるんじゃなくて、あなたが私の心をご覧になられましたって、あなたはもう私の心がどのようなものか知っておられますって、私はそのようなことを敵から責められるようなことは一切してませんって、あなたがそれをご存知ですって、そうダビデは確信したわけです。またそれ以降でも彼はこのように付け加えてました。3節の後から見てください。5節のところまで。私は口の過ちをしまいと心がけました。人としての行いについてはあなたの唇の言葉によりました。私は無法なものの道を避けました。私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。言い換えればこういうことです。彼はその話す言葉においてもその振る舞いにおいても誰にも非難されるところがないものであるという、あること、そのことを心がけていたということです。ダビデはいつも神様の御言葉に立とうとしていました。神様の唇の言葉に、聖書に、御言葉に立って、そしてその道を、神様の道を固く守っていたわけです。いろいろな周りのものに左右されて罪に走ってしまうのではなくて、神様の喜ばれるその道をただ歩み続けていました。だからこそ彼はひどい苦しみを味わい、心が揺り動かされて仕方のないような、そんな激しい迫害の中にあってさえ、その足がよろけることはなかったわけです。ダビデはこのような態度を持って祈りを捧げていました。彼は自分が心を吟味したときに、私のうちには敵から責められることがないということに確信を覚えていました。また神様自身が私をご覧になったときに、神様も私のうちに責められるところがないんだということを確信を持っていました。だからこそ、そのような確信を持っていたからこそ、彼は大胆にこの神様に対して公正な審判を下してくださいって、そのように祈ったわけです。私は正しいから、私は無実だから、だから正しい判断を下してくださいって。でここで皆さん少し考えてみてください。私たちは今このダビデと同じような、このような祈りを捧げることができるでしょうか。ダビデと同じように私たちは心を吟味しているでしょうか。私たちの捧げるこの祈りというものが、清く正しいその審判者に対して捧げているというもの、いるということ、そのことを私たちはどれほど真剣に考えているでしょうか。皆さん、私たちが覚えておかなければいけないこと、それは私たちの主は私たちのその振る舞いだけではなく心を見られるお方だということです。私たちはいくらでも人の目を欺くことはできます。でも神様の目を欺くことは絶対にできません。この主は私たちが人前でどのようなことをしているのかだけではなく、夜一人でいる時でさえ、誰もいない時でさえ、私たちをご覧になっているわけです。他の誰が見ていなかったとしても、 この方はいつも私たちの外側も内側もすべてご覧になっているわけです。だとすれば皆さんどうでしょう。今自分自身の心を見るときに、主の前に告白して悔い改めなければならない、そのような罪を持ち続けてはいないでしょうか。間違っているとそう分かっていながらそのままで良しとしているものはないでしょうか。もし誰かが見たときに、誰かが聞いたときに、絶対にそんなことはしないということ、そのことを隠れて行ったりしていないでしょうか。また誰かが聞けば驚くような、そんな思いを誰かに対して抱き続けてはいないでしょうか。思い返してみればダビデは繰り返し繰り返し詩編の中でこのように祈ってました。主よ、私を調べ、私を試みてくださいって、私の思いと私の心を試してくださいって。主が自分のうちを正しくご覧になってくださるということ、そのことを彼は願っていたわけです。果たして私たちは今そのように祈ることができるでしょうか。主よ、私の心をご覧くださいって、そのように言えるでしょうか。それとも神様って、今は私のうちは見ないでくださいって、そうなるでしょうか。皆さん、私たちのうちには確かに罪はたくさんあります。でも感謝なことに御言葉は、私たちがその自分の罪を悔い改めるなら、言い表すのであれば、神様はその罪を許して清めてくださるというその約束を与えてくださっています。だとすれば私たちは自分の心を正しく吟味することです。私たちは清い神様の前を生きているということを覚え続けることです。そしてもし私たちのうちに罪があるのであれば、それを悔い改めて主の許しをいただきながら歩み続けることです。迫害に遭い、そして虐げられていたダビデは、神様が公正な審判者であるということ、そのことを覚えていました。そしてこの方が自分のことを知ってくださっているからこそ、自分の叫びを聞き入れてくださいと、そう求めたわけです。彼は自分自身が無実だということ、そのことに確信を持ってました。だからこそこの方が正しい審判を、正しい裁きを下されるということを願ったわけです。私たちも同じ主を覚えることができます。私たちの外側も内側も全てをご覧になってくださっているその神様は、私たちの必要も見てくださっているわけです。私たちが苦しみの中にあるときに、私たちが理不尽なものでたとえ苦しんでいたとしても、この方は必ず正しい審判を下してくださいます。この方に私たちは身を委ねることができるわけです。また二つ目に、敵から虐げられていたダビデが覚えた神様の姿、二つ目ですけれども、神様が憐れみ深い助け主であるということです。二つ目は、神様が憐れみ深い助け主であるということです。憐れみ深い助け主なんだって、ダビデは6節から続けてこのように主を呼び求めていました。6節、皆さん見ていただくと、神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて、右の手に来る者を救う方って。ひどい苦しみに遭っていたダビデは、まず彼の置かれているその状況を正しく判断し、裁きを下してくださるその審判者である方に委ねました。しかし同時に、ここでは主が苦しい恵みを示してくださるようにと、そう願ったわけです。言うまでもなく、ダビデが置かれていたその状況は絶望的なものでした。しかしそんなどうしようもないような状況の中で、彼はどこに希望を見出すことができるのか、そのことをよく分かってました。そしてその希望こそが主の恵みだったわけです。ここで出てきました、この苦しい恵みという言葉、これはもう皆さんとも何回か見ましたけれども、この言葉は聖書で頻繁に主との契約であったり、 またその契約に対する主の誠実さというもの、そのことを表すために用いられています。ダビデはこの主の誠実さというものをよく分かってました。ダビデはかつて自分を王にしてくださる、王にすると、そういう契約を結んでくださった神様が、ただ約束を交わされただけではなくて、その約束を必ず守られる、そんなお方であることを覚え続けていました。またこの方が苦しみの中にあろうとも、自分を見捨てることなく、変わらぬ愛と憐みを持って自分に助けを与えてくださるということ、そのことに信頼したわけです。だから彼はこういうことができたわけです。神様って、あなたは誠実で変わりません、だからこそ私の言葉に必ず答えてくださいますって、今私はそんなあなたのもとに身を避けますって、だからどうかあなたの憐みを私に示してくださいって。また皆さん7節を読んだ時に気づかれた方もおられるかもしれませんけれども、もう一度7節見ていただくと、ダビデはここで主が身を避けてどこに来る方、どこに来る者を救う方なんだって、そう言ってますか。立ち向かう者から身を避けてどこに来る者を救う方なんだって言ってますか。右の手に来る者を救う方って書いてますよね。右の手という言葉を使えば、右の手という表現を用いれば、これは神様の持っておられる力とか権威というものを表しています。神様の偉大な力のことを表すために使う言葉になるわけです。でも同時に皆さん、少し先週のことを思い出してみてください。先週私たちが見た詩編の16編の最後のところで、主の右には何があるんだって、何が満ちているんだと、そう記されてました。ダビデはこの方の右には楽しみが常しえにあるんだということを彼自身が記していたわけです。つまりどういうことかって、主に信頼してこの方に身を避ける者には主の力強い守りがあるんだって。でもそれだけではなくて、そこにはあふれんばかりの喜びであったり平安というものが用意されているんだということ、ダビデはそのことをよく分かってました。だからこそ彼は他のどこに目を向けるのではなく、誰の助けも期待できないような、そんな危機的な状況の中にあって、ただ主を見上げていたわけです。この方だけが私に必要な憐れみを示してくださるって、この方の憐れみだけが私にとって十分なんだって。また彼は続けてその神様に対して、そのこの主の守りについて8節で2つの比喩を用いて説明を加えてくれていました。8節皆さん見ていただくと、こう言いました。私は瞳のように見守り、私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってくださいって。ここでダビデが言わんとしたことは非常にシンプルです。まず瞳のように見守りって、そうあります。で、皆さんちょっと考えてみてください。私たちの体の中で最も繊細で最も敏感な場所部位って言えば、皆さんならどこを思い浮かべるでしょう。もちろん人それぞれ違うかもしれません。でも一つ言えることっていうのは、私たちの目っていうものは非常に敏感なものだということです。ですよね。例えば何かゴミが飛んできた時に、またほんの小さなほこりが飛んできた時でさえ、私たちは無意識のうちにまばたきしてそれらが目に入るのを防ごうとします。目というものは非常に大切なものであるからこそ守ろうとするわけです。非常に繊細な部分になるわけです。で、そのことと比較してダビデは神様に瞳のように見守ってくださいと、そう言いました。つまり神様がいつも自分に注意を払ってくださって、そして敵や危険が現れたのであればすぐに守ってくださるようにと、そのことを求めていました。また次に三翼の陰に私をかくまってくださいと、そう言いました。これも今と少し似ている、同じような表現です。でも同じような意味です。でも想像して、ちょっと想像してみてください。 敵や危険が迫ってきた時に、雛鳥は親鳥のその羽の下に身を寄せようとします。するとどうなるかって、そうすれば雛はただ安心して身を休めることができるだけではなくて、親が代わりに迫ってきた危険を追い返してくれるって、そういうふうに信頼を置くことができるわけです。同じようにダビデは周りを敵が囲む中にあって、主がその御翼で自分を守ってくださるということ、そのことを求めていました。彼はこの方の御翼の下に、御翼のもとに身を委ねたわけです。彼に代わって神様が敵を退けてくださるということ、そのことを期待したわけです。ダビデは自分を救い出すことのできるその助け主がどのようなお方なのかということ、そのことをよく分かっていました。そして自分の置かれている状況を見たときに、この神様の恵みにしか必要な救いを与えるその力はないんだということ、そのことを確信していました。ダビデはそのようにして主に助けを求めるわけです。そして続いて9節から12節のところで、彼はじゃあ実際にどのような敵に追い詰められていたのかということ、そのことに関しても私たちに教えてくれています。見ていただくと、9節から、私を襲う悪者から、私を取り巻く貪欲な敵から、彼らは鈍い心を固く閉ざし、その口を持って高慢に語ります。彼らは後をつけてきて、今私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて私たちを地に投げ倒そうとしています。彼はあたかも引き裂こうと狙っている獅子、待ち伏せしている若い獅子のようです。ナビデは彼の命を狙うそんな貪欲な悪者たちによって取り囲まれていました。で、ここで特に10節のところが出てきました。彼らは鈍い心を固く閉ざすものなんだって、鈍い心を固く閉ざしているんだって。この鈍い心という言葉ですけれども、直訳すると太ってるとか肥えているという、そのような意味に直すことができます。太ってる心なんだって。どういうことかって、簡潔に言えばダビデの敵、彼らの心というものは自分自身のことに向いているがゆえに、神様や周りの人たちに対して鈍く無関心になっているということです。彼らの敵の関心は自分のことにありました。周りのことなんてどうでもよかったわけです。イザヤの6の 10のところでもこの言葉はこのように用いられていました。この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないようにって。要するにダビデの敵の関心というものはいつも周りのものではなくて、常に自分のことにありました。彼らは自分が成功したり富を得て栄えるということ、そのことを求めて自身を肥やすということが何よりも彼らにとって喜びだったわけです。そして彼らが自分のことだけを追い求めた結果、彼らの心は肥えてしまい、彼らの心は太ってしまい、自分以外のものが見えなくなったり、周りの声も彼の心には届かなくなってしまったわけです。彼らは主に従うことよりも自分の欲望に従うことを望んでました。人に憐れみを示すことよりも自分の益のためであれば人を蹴落とそうとすることも厭わなかったわけです。彼らの関心はいつも自分に向いていたからこそ、この者たちの語る言葉というものは当然高慢にあふれたものでもありました。ダビデはそんな者たちによってその身を狙われていました。無慈悲で容赦もないそんな者たちによって、ただ彼を引き裂こうと、そう命を狙っている凶暴な獅子のような、そういった者たちに後を追われて彼らに取り囲まれていたわけです。間違いなくダビデは助けを必要としてました。今すぐにでも彼は助けを必要としてたわけです。しかしそんな状況の中にあって、 彼はなお確信を持ってこう叫んでました。主よ、聞いてくださいって、耳に留めてくださいって、耳に入れてくださいって。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからですって。私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってくださいって。ダビデは自分の愛する神様がどのようなお方かをよく知ってました。神様が憐れみ深い、その助け主であるということをよく覚えてました。彼の状況は確かにそんな悲惨なものでした。今すぐに助けを必要とするそのようなものでした。でもどんな状況にあったとしても決して変わることのないこの主の憐れみに彼は信頼したわけです。で、皆さん、感謝のこと、それは今のこの私たちもダビデが信頼を置いていたこの神様に同じ守りを見出すことができるということです。確かにそれぞれの生活の中にあって歩みにおいてさまざまな難しさであったり苦しみというものを経験するでしょう。信仰ゆえに嫌がらせを受けたり傷つけられることも多々あるかもしれません。ありもしないことで責められたり、どこにも助けを見出すことができないようなそんな場面に直面するかもしれません。心を騒がせてしまったり、恐れや不安というものを抱いてしまったり、いつまでたっても良くならないようにそう感じる状況の中で喜びというものを失ってしまうかもしれません。神様、自分の置かれているその状況をご覧になっておられるのかって、そう涙をする時もあるかもしれません。でも私たちはそんな時も思い出すことができます。何かって、それは私たち自身や周りの状況がどうあろうとも変わらないものがあるということです。決して変わらないものがあります。一体何かって、それは私たちに憐れみを持って必要な助けを与えてくださる神様がおられるということです。そんな助け主が私たちといてくださるということです。この方のうちに私たちはいつもどんな状況にあったとしても決して変わることのない力強い守りや喜び、平安というものを見出すことができるわけです。そして最後、敵から虐げられていたダビデが覚えた三つ目の姿、神様の三つ目の姿は神様が満足の源であることでした。神様が満足の源であることでした。ダビデは自分の命を脅かしているそのような敵がどんな存在なのかということ、それを説明した後で主にこのように願っていました。13節を見ていただければ、13節のところで、主よ、立ち上がってください、彼に立ち向かい彼を打ちのめしてください、あなたの剣で悪者から私の魂を助け出してくださいって。ダビデは主が自分の祈りを聞いてくださり、そして立ち上がって自分の敵を打ち破ってくださることを求めていたわけです。でも皆さん、ここでも見て取ることができるように、彼は私の剣でとは言わずに、あなたの剣で悪者から助け出してくださいと、そう口にしていたということです。ダビデは命を狙われていました。非常に深く傷ついていたわけです。でもそんな中にあっても彼は自分の力でやり返そうとはしなかったということです。彼の信頼には限度というものはありませんでした。ここまではあなたに委ねて我慢するけれども、でもこれ以上は自分がやり返しますねって、そう彼は言わなかったわけです。彼は最初から最後まで全て主の御手に委ねていました。復讐と報いとが自分のものではなく神様のものであるんだということを彼はよく分かってたわけです。この方が正しい裁判を、正しい審判を下してくださる方だということを信じていました。また彼は続けてこう言います。14節のところで、主よ、人々からあなたの御手で、相続分がこの世の命であるこの世の人々から、彼らの腹はあなたの宝で満たされ、彼らは子供らに満ちたり、その豊かさをその幼子らに残しますって。一体ダビデはここで何を言わんとしたんでしょう。簡潔に言えばこういうことです。先ほども見たように、ダビデの敵たち、彼らにとってこの世というものが彼らの相続分でした。つまり彼らは この世のことにしか関心を払わないわけです。彼らは自分に与えられたその命をこの世の儚い楽しみのためだけに用いて、また本来であればその命であったり全てのものが神様から与えられているのにもかかわらず、その神様に感謝を捧げようともしません。彼らは自分を満たしてくださっているその神様に目を向けるのではなく、いつもこの世のものに目を向け、そして自分の子孫にその豊かさを残すことだけを考えているわけです。彼らの頭にはこの世で一時的な満足を見出すことしかありませんでした。彼らの関心はこの世のことだけだったわけです。永遠の満足についてなんて彼らは考えようとしませんでした。そんな者たちに対して、この世のことだけを考えている者たちに対比して、彼は最後に、ダビデは最後に15節でこう言います。15節に、しかし私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚めるときあなたの見姿に満ち足りるでしょうって。ダビデはこの世に幸せや満足というものを見出そうとするものとは違いました。彼はこの世の儚いそんな楽しみよりも、永遠に続く満足を、もっと言えばいつまでも変わらない満足の源である方を覚えていたわけです。ここで彼は自分が目覚めるときあなたの見姿に満ち足りるでしょうと、そう言ってました。聖書の中を見るときに、目覚めるというこの言葉はもちろん眠りから目を覚ますという、そういった意味で用いられることもあります。でも同時にこの目覚めるというのは死からの復活という、その意味でも用いられたりするわけです。例えば皆さんのレジュメにも記しましたけれども、ダニエルの 12-2 のところでは、地の塵の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます、あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味にって、そう書かれているわけです。ですからダビデがここで言わんとしたこと、それはダビデは単にこの世のことだけにとらわれていたのではないってことです。確かに彼は今の困難の中から、今の苦しみの中からの助けを主に求めていました。だからこそこの救いを与えることのできるその方を唯一求めていたわけです。でもダビデの関心はそれだけではなくて、それ以上に彼はこの世での人生を終えた後どこに本当の満足があるのかということ、そこに心を留めていました。彼は死んで終わりで終わりだとは決して考えていなかったわけです。そんな確信をダビデは持ってました。でも皆さん、これも私たち最近どこかで聞きませんでした？この世が終わってもそれで死で終わりじゃないって。そう、まさに私たちが詩篇の16編の10節11節で最後を見たことと一緒でした。そこにもこう言ってたわけです。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにありますって。ダビデは今の苦しみの中にあって、後にやってくる喜びに期待を置いていました。彼はいつの日にか主にお会いしてその御顔を仰ぎ見ることになるんだということ、そのことを楽しみにしていたわけです。一時的な楽しみに心奪われるのではなくて、いつまでも続くその満足を、その喜びをいつか自分は必ず手にするんだって、そう確信を持ってました。だからこそ皆さん、彼は今のその苦しみの中にあったとしても希望を失うことはなかったわけです。そしてこの希望というもの、それは今の私たちにも同じように与えられているものだということです。ヨハネもこのように記してました。第一ヨハネの 3-2 のところで、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからですって。ダビデはこの世のことではなく、その先を考えてました。 私たちにも同じ希望が与えられています。同じ約束が与えられているわけです。もし私たちがこの約束を心から信じているのであれば、問題は今どのような歩みをしているかということです。この世の儚い一時的な楽しみを求めて今を生きているのでしょうか。この世のことだけに心がとらわれて、それで心をざわつかせ続けているんでしょうか。それとも主にあるいつまでも続くその満足を求めて、主に喜ばれるものになること、主にお会いする日を楽しみにして日々を生き続けているでしょうか。確かに主に忠実に生きていくこと、そこには難しさも犠牲も伴います。多くの試練を経験することも苦しむこともあるでしょう。でもそんな時はいつも神様を思い出すことです。私たちの歩みには公正な審判者である方が、憐れみ深い助け主である方が共にいてくださいます。そして最後には満足の源である方が、私たちの歩みにふさわしいその報いを用意してくださっているわけです。ダビデはどんな状況の中にあろうとも、自分の神様が満足の源であるということ、そのことを覚えていました。確かに彼は敵に苦しめられました。希望など見出すことができないようなそんな状況にありました。しかしその中にあって、彼はこの世のことに心をとらわれるのではなく、将来に対するその希望に目を向けていたわけです。神様がどんな存在かということ、そのことを覚えたからこそ、彼は変わらずに満足を見出すことができました。私たちも同じです。私たちの愛する神様がどのようなお方なのかということ、そこに心を留め続けることです。もしこの中にまだ神様に従っていくことよりも自分自身を満足させるということを求めている方がおられるのであれば、よく今日の御言葉を自分のこととして考えてください。確かにあなたは今自分自身を喜ばせ楽しませてくれるそのものだけを欲してそれを求めているかもしれません。またそれによって一時的な楽しみや一時的な満足というものを覚えているかもしれません。しかし聖書がはっきりと言っていることは、そのように神様に逆らって神様以外のものを求めて歩んでいる者たち、そのようなものには必ず最後には正しい神様からの裁きがあるんだということ、そのことをはっきりと教えているということです。公正な審判者である神様はそのまま罪を良しとはされません。必ず正しい報いを与えられます。そしてこの方は私たちの外側だけではなく内側をもご覧になっているわけです。だから誰一人としてこの方の前に言い逃れをすることはできないということです。ですから今日もしこの主を知らない方がいるのであれば、この主の前に自分自身の罪を悔い改めて、この方の救いというものを求めてください。この方のうちにのみ私たちの命が、私たちの本当の満足があります。この方を知って、この方のために歩む人生を今日から始めてください。私たちはこのようにして神様を覚えることによって、どのような状況の中にあっても祈り続けることができるんだって、そうダビデは私たちにこの詩編の17編を通して教えてくれていたわけです。さて私たちは今日祈りについて考えました。どうだったでしょう。ダビデは祈りの人でした。どんな苦しみの中にあろうとも彼は変わることはありませんでした。信仰ゆえに迫害を受け命の危険が迫ろうとも彼は変わることはありませんでした。それは変わらない神様をよく知ってたからです。確かに皆さん、私たちにとって祈りというものが難しく感じることがあるかもしれません。鍵はいつも神様がどのようなお方かということ、そのことを覚えて祈りを捧げ続けるということです。最後にある人物の祈りを皆さんと一緒に見たいと思います。その人物というのはマルティン・ルターです。宗教改革のきっかけとなる95箇条の論題を提示したルターも、ダビデと同じように彼は信仰ゆえに大きな迫害を経験していました。 彼はその当時絶大な権力を持っていた、力を持っていたローマカトリック教会に対して、聖書の権威と正しい福音の御言葉、福音に立ち返るようにということ、そのことを求めました。そしてその結果、彼はその時の教皇レオ10世と対立し、教会から破門されることになったわけです。その当時破門されるということ、それは事実上の死を意味していました。彼は自分の信仰ゆえに死が宣告されたわけです。そんな破門された彼が、その後に開かれたボルムス帝国議会というところに呼び出されます。この会議には大きな目的がありました。それはその場にあってルターに彼の著書に記されている教えを撤回させることでした。彼が自分のその言葉を撤回さえすれば、彼は死を免れることができたわけです。ルターはそのことをよく分かってました。もし自分がここで自分の自説を撤回しなければ、そこに死があるんだということ、彼はよくそれを分かってました。そんな議会が開かれる前のその日の朝に、彼はこのように祈ったと記されています。私の神よ、この世のあらゆる知恵や理屈に対して私のそばにいてください。どうかあなたの御心がなされますように。私はこの混乱から抜け出して平穏な日々を送ることをむしろ望んでいます。しかし主よ、あなたの御心がなされますように。それは正しくまた永遠のものです。どうか私を支えてください。あなたは永遠に真実の神です。他の誰に私は信頼しましょう。そばにいてください。神よ、あなたの愛する一人子、私を守り盾としていてくださるイエス・キリストの名において、そうです、聖霊の力と権力を通して、あなたこそ私の力強い櫓であられる方です。アーメンって。ルターは信仰はどんな状況にあっても、たとえ死が間近に迫るそのような中にあっても揺らぐことはありませんでした。その中にあっても彼は続けて祈ったわけです。一体どうしてかって、それは彼が自分の信じている自分の愛する神様がどのようなお方かということをよく分かっていたからでした。ルターもパウロやシラスもまたダビデも、彼らは皆主がどのような方かを覚え、そしてこの方に祈り続けたわけです。私たちも同じです。私たちも御言葉を通して神様を学び、そしてその学んだ神様に信頼を置き続けることです。どのようなお方かを、どのような状況に置かれたとしても覚え続けることです。そのようなものとして、祈りの人として共に成長し続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。こうして私たちが御言葉を通して見ることができたように、私たちはあなたにいつも祈るというその特権が与えられていること、まずそのことに心から感謝いたします。私たちは確かにいろいろな難しさや苦しみということを経験します。でも私たちが知っていることは、あなたはいつも正しい判断を、正しい裁判を、審判を下してくださるそのようなお方であるということ、また憐れみ深い助けをいつも私たちに与えてくださる方であるということ、また何よりもあなたが満足の源であり、私たちにとっていつまでも続くその喜びを与えてくださるということ、そのようなお方が今日私たちと共にいるということ、そのことを私たちは知っています。ですからどうか神様、私たち一人一人がいろいろなものに目を向けるのではなく、この方をいつも覚えて、この方を心に留めて日々を歩んでいくことができますように、あなたの素晴らしさに心を止めて、そしてその素晴らしさを自分自身のうちに留めるだけではなく、その素晴らしさを他の人にも伝えていくことができますように、それらすべてを通してあなたの素晴らしさがこの地上に明かしされ、あなたの栄光だけが表されますように、一切のことに感謝してすべてを見てに委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。